片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。片倉さんの取材した台湾情報などね、こちらの FM 気象イブナミの中でお話をご紹介していただいております。さあそれでは台湾エクスプレス、今週もこの時間台湾在住の片倉さんとつながっています。片倉芳美さんです。片倉さんです、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日ね、9月2日ということで、ちょっとちょうど今日行われているある不思議な現象の話をしましょう。
はい、お願いします。
はい、もうこれはね、私が今まで台湾27年暮らしてきて、一番不思議というか不可思議な現象なんですよね。これちょっとすごくびっくりされると皆さん思いますけどね、台湾の南部にアリ山っていう、この番組に何度かねお話したことあるアリ山ってところがあります。でそのアリ山っていうところは、海抜2000メートルぐらいなので結構涼しいんですよ。で今ちょうどこうソメイヨシノが咲いてる時期で、すごく桜も綺麗なところなんですね。でここにですね、ある不思議な現象が起こるんですよ。っていうとですね、そのアリ山にあるあるお寺、道教寺院ですよね、廟っていうんですけど、この道教寺院の中にですね、ある神様の像が置いてあるんですよ。でこの神様の名前が玄天上帝といって、玄関の玄に天国の天、それに上に帝と書いて玄天上帝って言うんですけど、この神様のちょうどね、誕生日がね、旧暦の3月3日だ、ちょうど今頃なんですよ。で実はこの旧暦3月3日のこの玄天上帝の誕生日の時だけ、なぜか不思議なことにですね、蛾が飛んでくるんですよ。であるその蛾が飛んできて、その神様の像のひげのところに止まるんですね。で1週間ぐらいこうそのう、あ、もう動かないですよ。ずっと1週間ぐらいそのひげに止まってるんですよ。
止まってるんですか。
全く動かないで。だから知らないでそれ見てると、普通にそういう模様なのかなって思っちゃうんですね、みんなね。
ひげっぽい感じになって。
で、この蛾はですね、イボタガっていう蛾なんですね。で、日本にもいろんな、好きな方がいますので、蛾が好きな人たちっているんですよ。蝶々が好きな人たちたくさんいると思うんですけど、蛾が好きな人たちもちゃんとマニアがいてですね。で、この、マニアの人たちに言わせると、このイボタガっていうのは春になったらぜひぜひ見たいガの中の一つって言われてるんですね。でそれはなぜかなんですよ。マニアの人たちがどうしてこのイボタガを見たいかっていうとですね、このイボタガっていうガは幼虫がこうね、サナギになりますよね。キムチがサナギになって羽化しますよね。で成虫になった後、寿命が1週間しかないんですよ。
1週間、
でどうして1週間かっていう理由も分かっていて、実はこのイボタガってガは口が退化してるんですよ。だから餌食べれないんですよ。だからもうね、羽化して成虫になった時点でもう餓死への道が始まってるんですよね。でこのイボタガがその旧暦3月3日のこの玄天上帝の誕生日にこの飛んできて、この神様の像のひげに止まりますよね。で先ほど私1週間ぐらい止まってるって言いましたよね。ということはこのイボタガはこの神様のひげに止まることで生涯を終えるんですよ。
そうですよね、
寿命1週間ですから。で止まってる時間1週間ですから、だから何にもしないです羽化したイボタガが飛んできて、この神様のひげに止まって、それで人生、いや人生じゃないですよね、虫だからね、イボタガは生涯を終えるんですよね。で口が退化してますから餌食べれませんよね。いわゆるこれ餓死なんですよ。ところがこのイボタガはこの神様の下では死なないんですよね。必ずどこかに飛んでいって死ぬんですよ。 だから、そのイボタガっていうガが飛んできて、神様にずっと止まって、そこの下に力尽きて、遺体が転がるわけじゃないんですよ。
じゃないんですか。
遺体は、どっか別のところに行って、死んでるんですよね。
へー。
だからまあ、ね、こう、餓死するわけですよね。
はい。
でも、その、だんだん、餓死って言って、だいたい力尽きて命を落とすっていうイメージですけど、このイボタカたちは、死ぬときは別のところに飛んでいって死ぬんですよ。
へえ、不思議ですね。
不思議ですよね。で、はじめね、この話をこうすると、信じられないって人が出てくると思うんですよ。
はい。
私もね、私自身もそんなことあるのかなと本当思ってたんですよ。あともう一つは信じられないっていう人と、あともう一つは何かやってるんじゃないかと。
はい。
例えば誘発物質をこうヒゲに塗ってるんじゃないかとかね。そういうことは一切してないんですよ。で、私はこの現地のね、このお寺の方に聞いたら、少なくとも40年。
はい。
毎年欠かさず、
あると
毎年もうこの40年間は必ずこの蛾は飛んできて1週間ここにいる。
へ
え。こうまあ信じられるか信じられないかっていうことよりも事実なんですよ。
はあ。
でこのイボタガ自身はね、あの日本にもいますし、台湾の他の土地でもいるんですよ。
はい。
だけどこのアリさんのところのイボタガっていうのが、しかもこれ多い時は20匹ぐらいいたこともあるそうなんですね。私が見たのは、私2回見たことあるんですけど、2回ともまあ3匹4匹ぐらいしかいなかったんで、
はい、
そんないっぱいなかったんですけど、まあでもそれでもびっくりですよね。大きいですからね、このイボタガって羽広げて15センチぐらいありますから、かなり大きいんですよ。
大きいですね。
かなり大きいんですよ。で、モノトーンっていうかね、茶色と焦げ茶色の2色なんですよ。で、模様がですね、こう、なんか、動物の目みたいなものが見えるような模様なんですよ。
へ
ー。で、これなぜかっていうと、擬態ですよね。
あ、擬態なんですか。
うん。これフクロウの顔を模してるっていうふうに言われてるんですけど、
はい。
フクロウの顔のような模様っていうふうに言われてるんですけどね。まあ、確かにフクロウって猛禽類で逆に狙われることは少ないですから、
はい、
こういう擬態をしてまあ、だから結構不気味ですよ。茶色と焦げ茶色ですから、
はい、
焦げ茶色とね、ちょっと金色っぽい色してるんですが、綺麗ではあるんですけど、かなり不気味ではあるんですね。
はい。
だから蝶とかガとかが苦手だっていう人は相当見るに耐えない風貌なんですけどね。まあ、でもこのね、本当に、不思議な現象なんですよね。
いや、そうですよ。近くで、まあ、生まれ育ったとしても、この、ね、神様のその象のひげに止まるっていうのが不思議ですよね、そこが。
そうなんですよね。だから他のところには行かないんですよ、で、そもそも1週間ですから。
そうですよね。
寿命が1週間ですから、迷ったりする時間はないんですよね。
はい。
で、羽化してそのまま飛んできて、ここに止まって、で、一生置いてくるんですよ。
へ
ぇ、本当不思議ですよね。
へぇ、面白い。
私が見た、ね、台湾のいろんな風景ありますけど、一番不思議じゃないかなって。あと、それね、最後、力尽きる、餓死する直前に飛んでいって、別のところで死んでいくっていうのも、
はい、
ちょっとこう、哲学的ですよね、なんかね。
そうなんですよ。ね、
なんかね、うん、こういう不思議なね、現象が見られるんですね。
それがもうこのタイミングだけってことなんですね。
そうですね、今だけですね。本当1週間だけなんで。今は、昨日、現地に連絡したら、昨日はいたそうです。
へー。
ねえ、まあ、私もね、今年ちょっとお仕事の関係で残念ながら行けなかったんですけどね、行きたかったですね。
ねえ、なんかもう本当にお話が聞くと、なんかこうね、使いのような感じの、そんな存在みたいな感じですね。
まあ、ね。で、余談ですけどね、この原点上帝っていうのは、北方の守護神なんですよ、北。はい、北を見張ってる神様なんですね、中国の。
はい、
で、これ誰、どの、まあ、 このすごく愛されてる神様なんですけど、どうして愛されてるかっていうと、あの中国の歴史って振り返っていただくと、いつもこう北から攻められてますよね。
はい。
モンゴル人や満州人、ね、いろんなあの北方民族、騎馬民族にいつもこうやられて滅ぼされてきましたよね。で、民って国はありましたけど、民は漢民族が作った国なんですよ。
はい。
で、この民の国の神様だったんですね。
はあ、
原点上帝は北を見張ってる神様なんで、その漢民族から見たら、その忌まわしきモンゴル人や満州人が来ないように見張ってくれっていう意味合いがあるんです。
存在なんですね。
だから民っていう国家が大切にした神様なんですけどね。
はい。
で、この上帝、原点上帝のこのヒゲに、このイボタガっていう名前のこの蛾が飛んできて、一週間そこに泊まって、まあ、どこかで命を落としていくっていうね、そんな話を今日言いましたけど。
はい、ありがとうございます。今週も片倉芳美さんにご出演いただきましたお話ね、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんとお送りしました、台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。